河村陽介です。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は農業の新しい形作りについて伺います。
はい、
田中さん、NTT 東日本の CM で山梨のトマト農場が映っていますが、あれは田中さんの農場ですよね？
あ、はい、ありがとうございます。サラダボールグループの農場です。
そうですね、僕も CM 見て、はい、ぼーっと見てたら、あ、田中さんが映ってると思いまして
ありがとうございます。
NTT 東日本とこの IT、ICT の取り組みの一環になるんですか？
はい、そうです。
サラダボールはこの NTT 東日本と農業法人の生産性向上を目的とした共同実証実験を行われていらっしゃって、例えば AI による画像解析を用いたトマトの収穫量予測をされたということなんですが、
はい、
収穫量の予測ができるもんなんですか？
かなりいいところまで開発が進んできてますので、はい、もう本当にこう近い将来、これが社会実装をしていくんじゃないかなと私たちも期待をしてます。非常にこれ難しい技術を NTT が使ってくれているんですね、はい、高度な画像処理技術をまず使い、そこで画像処理をしたものを何回もスクリーニングをして、最終的に何万枚の教師データをもとに機械学習、ディープラーニング、機械学習やマシンラーニングをさせて、でトマトの収穫量の予測をするという技術です。
この収穫量の予測ができると、この経営的に楽になってくるんですか？
はい、すごくいいことが、たくさんいいことが起こると思っています。例えばどのぐらい収穫するのかが分かれば、お客様の売り場の作り方が無駄なく作れたり、全て販売がきちんと行われたり、それを運ぶ物流会社にも、例えばこのぐらい収穫ができるのでこんぐらいの量になりますよってことを伝えられたり、事前に100人の人たちが働いている農場ですけども、明日はこういう仕事でこういうシフトでやりますよっていうことで皆さんに事前に伝えられたり。
なるほど。
フードロスがやはりこういろいろな場所で、畑でも、物流の場所でも、販売の場でも起こってますけども、そういったのを取り除くことによって、例えば消費者の人たちが買いやすい値段で買えるようになったり、働く人たちがより休みが増えたり、給料が上がったりっていうことにつながっていくと思ってます。
これはまあ技術革新の一つの一例で、トマトの収穫量が予測できるようになるかもしれないということなんですが、この農業の IoT の可能性っていうのはこれからどのように田中さんは考えられてるんですか？
いや、本当にこれは大きな可能性につながると思っています。AI とかロボティクスっていうのは、一つのツール、道具でしかないんですけども、社会の中でこういうサイエンスやテクノロジーがどんどん発達して、いろいろな分野でそれが実装されていく、それを農業界にどんどんこう転化してもらう、移してきてもらうことによって、今まで農業現場でできなかったことがもっと楽に働けたり、もっと効率的に働けたり、もっとより良いものを作れたりっていう風に変わっていくと思ってますので、働き方や生活の仕方そのものが大きく変わっていくんじゃないかなという風に期待をしてます。
今は技術面のお話を少し伺いましたが、
はい、
サラダボールではこの山梨だけでなく、岩手や宮城、兵庫、いろんな地域でこう農業を展開されてますが、これはどういう理由なんですか？
農業がその地域にとって必要とされるのであれば、もし役に立つことができるんであれば、それはやらない理由はないよねっていう思いがあるんですね。私たちは、そこに生まれ育った人たちが農業という手段を使って、やっぱりその地域を良くしたいっていうふうに思ってます。岩手でも宮城でもその地域の農業者の人たちと一緒に新しい会社を作りやらせていただいてるんですね、
はい、
その中で農業にもたくさんのスタイル、やり方がありますけども、私たちの今のスタイルを一つの形として、ぜひこの地域でやってほしいっていうふうに言っていただいた時には、 もちろん喜んでやりたいと思っています。そこに雇用が生まれ、そこに新しい、産業がこう生まれ、農業は確かに安いものを作る、でもたくさんのものをこう作り出す仕事ですので、とてもリアリティを持って多くの人たちと関われるんですね。やっぱりそれがすごいこう地域、特に田舎にとっては価値があることなんじゃないかなとは思ってます。
そのまあ地域という中で、日本だけでなくベトナムでも今農業されてらっしゃるんですか？
はい、そうですね、今あのパートナーと事業パートナーと一緒にあのずっとやらせていただいてます。
そんなベトナムにあの田中さんの母校である駿台甲府中学校の生徒が夏休みに研修に来られたというふうに伺ったんですが、
はい、あの嬉しかったですよね。自分の母校の、やっぱりあの後輩たちが、自分たちの時では考えられないですもんね。やっぱりこうすごくリアリティになる生のアジアのその新しい農業を作っていくその最初の段階のところを見た彼らのやっぱりこう表情とか感想っていうのはとても面白いものでしたね。
あの学生さんたちの反応はその時どんな反応されたんですか？
やっぱりこう見たこともない風景を見ている、でこんな世界もあるんだって、なんかこう彼ら彼女たちの中では一つ新しい扉がこう開いたような、そんな感じだったとは思いますね。
あの今日は最後にいろんな取り組みを行っている田中さんが思う農業の可能性って教えていただけますでしょうか？
はい、農業がたくさんの社会課題と接しているっていうことがすごく農業の可能性の大きさでもあると思っているんですね。いろいろな仕事が世の中にありますけども、それらは、社会課題があって、そこから発せられる社会的要請があって、いろいろな仕事が生み出されているんだと思うんですけども、農業も全くそれと一緒だと思うんですね。一番古い産業ではありますけども、農業という産業そのものの課題もあれば、食っていう課題もあれば、健康っていう課題もあれば、地域の行政サービスをどう存続させるんだっていう課題もあれば、農業ってこうたくさんの社会課題と密接に関係をしていて、それらを解決できる手段の一つでもあるんだと思うんですね。ですので私たちが全国いろいろなところからもこう声をかけていただけるのも、私たち自身がどうこうというよりは、その地域の課題、たくさんの社会課題を解決する一つの手段として期待をされていることだと思ってます。その期待そのものがこれからの大きな可能性そのものだっていうふうに今は感じてます。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
明日は田中さんが思う山梨と夢について伺います。最後に今日お話を伺った NTT 東日本の CM で流れているスピッツチェリーをお送りします。明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。